岩手県議会だより第197号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方は、岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、発送を停止いたします。再開を希望する場合は、岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。県議会を聞く、話す、考える。岩手県議会出前講座を実施しました。12月定例会のあらまし、議決の状況、議員委員会が提出した議案、請願の採択状況、県政に関する質問から、12月定例会傍聴案内ポスター、12月臨時会のあらまし、事務局だより。県議会を聞く、話す、考える。岩手県議会出前講座を実施しました。若い世代に県議会への理解と関心を高めてもらうため、議員が学校を訪問して、議会の仕組みや役割について説明し、中学生、高校生と質疑応答、意見交換を行いました。一ノ関市立萩小中学校、令和7年9月18日、1から3年生177名、生徒からの質問、今までで一番苦労したこと、大変だったことは何か、話し合いで意見が分かれたとき、どのようにしてまとめるのか、若手議員を増やしていくにはどうしたらいいのか、国会と県議会の共通点と相違点は何か、これから岩手をどう変えていきたいか、給料はいくらか、生徒の感想、18歳になったら選挙に行って社会や政治に関わっていきたい、テレビでやっている今日の県議会を一度しっかり見てみたいと思った。県議会は遠い話ではなく、県民の願いを叶えることができる場所ということを実感した。県議会の仕組みがよくわかった。岩手をより良くするために自分ができることを見つけたい。写真が5枚あります。説明。体育館での出前講座の様子。説明する議員、発言する生徒、それを聞く生徒の様子などです。写真終わり。県立盛岡工業高等学校、令和7年7月9日、1年生35名。生徒からの質問。県内にはどのような重要課題があるのか。盛岡工業高校の校舎移転について話し合っているか、自身が所属する政党を選んだ理由は何か、政党の役割は何か、米価の高騰対策について県ではどのような対策を行っているのか、岩手県の最低賃金の引き上げに向けてどのような取り組みをしているのか、生徒の感想、知らないことが多いと感じ、これから選挙に行く身としてためになった。 県議会や議員の活動内容についてよく知ることができた。傍聴席で見てみたいと思った。自分には関係のないことだと思っていたが、今もこれからも関わることなので、しっかりと向き合っていきたい。選挙や県議会の活動にもっと目を向けていきたい。議員の声を直接聞くことができてよかった。写真が5枚あります。説明。研修室での出前講座の様子。説明する議員、それを聞く生徒たちの様子などです。写真終わり。12月定例会のあらまし。12月定例会は、11月27日から12月10日まで開催されました。知事から提出された令和7年度岩手県一般会計補正予算第4号など38件の議案は可決同意され、医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例など2件の議案は継続審査となりました。議員委員会から提出された衆議院議員定数削減に関する民主的な手続きの遵守を求める意見書など、11件の議案はすべて可決されました。また、請願は4件が採択、1件が不採択、1件が継続審査となりました。議決の状況。知事提出議案。令和7年度補正予算は、一般会計1件、特別会計4件が可決されました。条例議案は、政治資金規正法施行条例の一部を改正する条例など、16件が可決。医療局長及び企業局長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例など、2件が継続審査となりました。その他の議案は、福祉・消費生活関連相談拠点施設・仮称、新築・建築・工事の請負契約の締結に関し、議決を求めることについてなど、16件が可決されました。人事議案は、収容委員会の委員及び予備委員の任命に関し、同意を求めることについてが同意されました。議員委員会提出議案は、衆議院議員定数削減に関する民主的な手続きの遵守を求める意見書など、11件が可決されました。請願は4件が採択、1件が不採択、1件が継続審査となりました。議員委員会が提出した議案。12月定例会では、意見書11件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された意見書は次の11件です。衆議院議員定数削減に関する民主的な手続きの遵守を求める意見書。私学助成制度の充実を求める意見書。国民医療を守ることを求める意見書。食料・農業・農村基本法の改正に伴う新たな政策の確実な財源確保を求める意見書。中小企業等の生産性向上に向けた省力化投資促進策の確実な実行を求める意見書。地方税財源の充実確保等を求める意見書。国家公務員の地域手当に準拠した地域区分の見直しを求める意見書。若者の政治参加拡大を求める意見書。インクルーシブ教育の推進に対する支援の拡充を求める意見書。デジタル教科書の導入に慎重な対応を求める意見書。障害児福祉における所得制限の見直しを求める意見書。請願の採択状況。 請願の件名は請願書の通り記載しています。採択されたのは次の1件です。岩手県における小児がん等治療後のワクチン再接種費用補助制度の早期導入及び強化を求める請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の3件です。国民医療を守ることを求める請願。私学助成の充実強化等に関する請願。私学助成を拡充させ、教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求める請願。不採択となったのは次の1件です。国旗損壊罪に関する意見書を国に対し提出を求める請願。継続審査となったのは次の1件です。OTC 類似薬の保険適用除外の中止を求める請願。県政に関する質問から、12月3日から12月5日まで行われた一般質問では、9名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の用紙を紹介します。12月3日水曜日、一般質問。1人目、工藤剛議員、岩手県民クラブ、無所属の会、八幡平選挙区。スキー競技人口の拡大とトップアスリートの育成について。白銀の世界で輝く夢絆のスローガンのもと、大会愛称を岩手八幡平雪夢国スポとする第81回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会が、令和9年2月18日から八幡平市で開催されます。雪国岩手県としてスキー競技人口の拡大とスキー競技のトップアスリートの育成に力を注ぐべきであると考えますが、県の見解と取り組みを伺います。
これまでに3人のオリンピックメダリストを輩出するなど、ノルディック複合やスキージャンプでの本県選手の活躍は目覚ましく、全国規模の競技会を数多く開催している雪国岩手県として、スキー競技の振興は重要と考えています。トップアスリートの育成については、岩手スーパーキッズ発掘育成事業のほか、大会や強化合宿への参加支援、スポーツ医科学の知見に基づくトレーニング指導などにより、競技力向上に努めています。また、競技人口の拡大については、子どもたちを対象としたスキー競技の体験会など、競技団体の取り組みを支援しているほか、スキージャンプの楽しさを感じてもらうため、小林陵侑選手が中心となって開催したイベントには、多くの子どもたちが参加しています。これらに加えて、県では世界を舞台に活躍した2人のトップアスリートを職員として採用し、その経験なども活かしながら、県内のスポーツ振興に取り組んでいます。引き続き、スキー競技をはじめ、世界の舞台で活躍できるアスリートの育成に取り組んでいきます。
この他に、次の4点などについても質問をしています。1、子どもを育てやすい環境づくり。2、北岩手・北三陸横断道路の整備状況。3、県立学校の存続を含めた在り方。4、警察官によるツキノワグマの捕獲。ほか。2人目、吉田恵子議員、岩手新政会、盛岡選挙区。ジェンダーギャップ解消への課題認識と取り組みの評価について。岩手未来づくり機構令和7年度第1回ラウンドテーブルでは、ラウンドテーブルメンバーから、自分たちの世代の意識を変えるには時間が欲しい、などの危機感が薄いとも取れる発言がありました。しかし、 岩手県にそのような時間の猶予はあるのでしょうか。こうした指導的立場にある層の意識と、早急な変化を求める現状との認識のずれを感じましたが、知事はどう受け止めたのでしょうか。これまでのジェンダーギャップ解消の取り組みの評価と覚悟を合わせて伺います。
当ラウンドテーブルでは、メンバーから、固定観念を一度に払拭することは難しいため、まずは意識改革から始めたい。企業風土の変革が不可欠であり、トップ自ら率先して意識を浸透させる努力が求められる、などの発言がありました。このディスカッションを通じて、無意識の思い込みを直ちに改めることの難しさを認識しつつも、意識改革の必要性を喫緊の課題として取り組んでいく姿勢が示されたものと受け止めています。これまで県では、経営者などを対象とした講演会、研修会の開催、働きやすい職場環境の整備などに取り組んでおり、経済界をはじめ、様々な主体へジェンダーギャップ解消に向けての機運が広がっていますが、より一層の理解促進と行動変容につなげるためには、さらなる機運醸成や中長期的な取り組みの継続進化が必要であると考えます。引き続き関係団体と連携しながら、官民の取り組みをさらに加速し、オール岩手でジェンダーギャップ解消に取り組んでいきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. 幼児期における文化芸術の推進。 2. 子どもの遊び場整備事業。 3. 児童生徒に対するオンラインによる学びの提供。 4. 森林公園の整備。ほか。3人目、小西和子議員、希望岩手、盛岡選挙区。豊かな教育の実現について、教員の長時間労働の問題を解決するためには、教員の働き方改革と教員定数を改善することの両方を同時に進めることが必要です。岩手県では全国に先駆けて35人学級を実現してきました。児童生徒の問題行動、不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果を踏まえ、まずは小学校低学年から30人以下学級を進めていかなければならないと考えます。また、心と体の健康観察の結果では、小学校低学年の要サポート児童の割合が、沿岸部において高い状況が継続しており、早急な取り組みが必要です。県教育委員会として少人数学級は必要と捉えているのか伺います。
本県では、きめ細かな指導を実現する観点から、少人数学級の推進は重要と認識し、小中学校すべての学年において35人学級を実現しており、学校からは学習指導や生徒指導において効果があるとの報告を受けています。また、30人を超える規模の学級を複数有し、学習指導の面で課題を抱える学校に対しては、少人数指導を目的とした教員の加配を優先して行うなど、少人数教育を推進しています。小学校低学年における30人以下学級を実現するためには、教員定数の確保が必要ですが、国からの加配定数が減少傾向にあり、また必要な教員確保も課題となっていることから、国に対して加配の十分な措置を要望しつつ、国の動向、他県の状況や本県の教員確保の状況なども踏まえ検討していきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1. 働く者の処遇改善。 2. 非核三原則。 3. ジェンダー平等社会の実現。 4. 浜那須サポートセンターにおける相談対応。ほか。 12月4日木曜日、一般質問。一人目、佐々木智和議員、自由民主党、一ノ関選挙区。中小企業の省力化投資支援について。県では、国の助成制度の支援対象とならない中小企業の事業者を救うため、要件を緩和した支援を独自で行っていますが、事業者が国の助成制度に応募する上での原資となる事業費の確保や計画策定のためのコンサルフィー、支援団体の人材確保や体制充実、応募の前提となる経営革新計画の作成などの課題に向き合い、県内企業の採択数を引き上げることが支援額を増やし、中小企業の経営基盤の底上げにつながると考えます。中小企業の生産性向上のための国の助成制度の活用状況について、どのように評価しているのか、また、国が設備投資に対して補助事業を実施するなら、県も呼応して上乗せ補助をするなど、手厚く支援をしていくべきと考えますが、知事の所見を伺います。
国の様々な補助制度が、生産性向上に資する設備投資や新たな事業展開を後押しする重要な役割を果たしていると認識しています。補助金の活用にあたっては、経営革新計画をはじめとした経営計画の策定が重要であり、補助申請者が商工指導団体の経営指導員等による策定支援を受けながら計画を作ることにより、その補助事業の効果が高まるものと考えます。県では、中小企業者の生産性向上の取り組みを支援する、中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助を、令和5年度から実施しており、引き続き国の補助事業のさらなる活用促進に加え、県独自の施策も展開しながら、県内中小企業が直面する様々な経営課題の解決、特に生産性向上と持続的な発展に向けて支援していきます。
この他に次の4点などについても質問をしています。1、岩手幸福関連指標及び自然源・社会源対策の進捗。2、事業の見直しと予算編成への反映。3、中小企業における働く環境の整備。4、県立大東高等学校の情報ビジネス化の在り方。ほか。A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。